小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は今発売されているグリム童話の旅の本をご紹介しましたね。
そうなんですよね。あれは旅に行く方だけじゃなくてね、お家にいても多分グリム童話の旅を楽しんでいただけると思って作った本なんですね、うん、ぜひ一度目を通していただきたいと思いますね。
そうですね。さて、今日のテーマは、
ガラッと話を変えるんですけども、日本の周辺の国々ね、我々の隣国、いろんな隣国がありますけど、隣の国々の昔話も少し知っていただきたいと思って、
はい、
今日はその手始めにね、ベトナムの話から行こうかと思ってるんですよね、
はい、
ベトナムって地図をご覧になるとお分かりになるけど、細長い国なんですよね。南北に細長くて、ずっと海沿いで行きますよね。だけども実際には海岸側と、それから山地とすぐ迫っていて、で、民族もですね、いろんな民族があるみたいなんですね、
うん、
で、それを民族というふうに言っていいのか、それとも、まあ日本で言えば、例えば鹿児島藩とか長州藩とかありましたよね、はい、だから藩という程度のものと考えてもいいのかもしれないんだけど、でもね、やっぱり人種と言いましょうかね、うん、何々民族という言い方がいいみたいですね。で、一番多いのがベト民族なんですよ。ベトね。なもんで、ベトナムというふうに呼ぶんだそうですけどね。はい、ベト人というのが一番優勢な民族なんだそうですね、うん。で、そういうふうに小さな民族が分立しているもんだから、外国からの侵略を受けやすいわけですよ。ですから、もうずっと歴史的に常に中国とのいさかいがあったり、占領されたりがあったみたいですね。で、最後にはまあフランスに占領されて植民地にされちゃって、で、それ以来反植民地戦争があって、今度アメリカとの戦争があってっていう、こう大変なことになったわけですけどね。
うん、
その基本には小さい民族が分立しているっていうところが、国としての団結がしにくかったみたいなのがあるみたいですね。
うん、
でね、僕たちがやってるその昔話の分野から言いますとね、面白いんですよ。
うん、
っていうのは、一つにはですね、日本とかなり似てる話ってあるんですね、
うん、
日本と似てるっていうのが言っていいのかどうか、日本が似てるのかもしれないんだけどね、
うん、
何しろね、よく言われることですけど、日本の文化っていうのは黒潮に乗って南から北上してきたって言いますよね、
うん、
ですから有名なヤシの実の歌なんかも流れ来たっていうわけでしょ、
うん、
で、柳田国男先生は南からヤシの実が流れてきたという、まあ、島崎藤村のあれなんかにもヒントを得て、それで日本の文化が海を渡って南から来たという基本的な立場に立って日本の民族を考えられたわけですね、
うん、
確かにね、昔話の分野から言っても似たものってかなりあるんですね、
うん、
で、そういう面白さと、それからもう一つは、日本とは関係ないんだけども、仏教国ですよね。仏教が強く広がってる国なんで、そういうその仏教的な感じのものが一つあって。それからもう一つは、なんつっても自然の中で暮らしてる人でしょ。いわゆる大都会があってっていう都会生活じゃないですよね。
うん、
しかも昔から考えればなおのこと。まあ日本だってそうだったけども、田舎の自然と密着した暮らしをしてきた。なもんですから、当然のことながら動物の話ね、
うん、
動物同士の話、それから動物と人間の話っていうのがたくさんあるんですね。で、そういうのって、ね、あんまり長くないんですよね。割と短い話が多いですね。たくさんある。もちろん神話なんかと関係すると割と長い話が残ってるんですけど、ラジオではあんまり長い話だとその話一つになっちゃうんでね、
うん、
短い話で面白い話を選んで聞いていただこうと思うんですけど、まずはね、猫は猫ってまあ訳されているんですが、題名ね、
はい、
猫は猫って話ね、これはもうね、聞いていただくとすぐわかると思うんだけどね、うん、日本人には。昔々あるところに一匹の猫を飼っている男がいたと。で、この猫はとても賢くて、よそにはどこにもいないような猫だったので、男は猫に、天という名前をつけた。空ね、天という名前をつけた。ある日のこと、男のところに友達が訪ねてきた。で、その友達は、猫の珍しい名前を聞いて、驚いて、こう聞いた。 どうしてあなたは天なんていう名前をつける気になったんですかって。すると男はこう答えた。私の猫はとても変わっていて、そして利口なので、猫という名前はふさわしくないと思った。この猫には天という名前しか合わないんですよ。なぜなら、天ほど比べ物がなくて、そして価値の高いものはありませんからね、って答えた。すると友達はこう言ったんですね。だけど、雲は天を覆うことができるじゃありませんか。天を覆うことができるじゃありませんかってね。そりゃそうですな。では、雲という名前にしましょう。と男は答えた。すると今度は友達が、けれども風は雲を吹き飛ばすこともできますよって言った。で、男は確かにそうですな。それでは風という名前にしましょう。そしたら相手は、いや、でも城壁は風を止めてしまいますよって言った。それじゃあ城壁という名前にしましょうと、その猫を飼ってる男が言った。すると相手のとこは、けれどもネズミは城壁に穴を開けることができますよって言った。そうすると猫を飼ってるとか、それではネズミという名前にしましょうと言った。そしたら相手のとこは、けれども猫はネズミを捕まえることができますな、つったっ。で、男はしばらく考えて、こう言った。それではやはり猫という名前にしなければなりませんな。で、友達は手をたたいて喜んで笑いながら、こう言ったと。ことわざにもあるじゃありませんか。猫は猫だとね。ってこうやってます。
説得力のある話ですね。
これ日本ではね、はい、ネズミの婿探しなんていう話になってるんですよ。
なんか似たような話があるなと思ってたんです。
あるでしょ、そうですよ。これなんてまさにそうですよね。日本の場合だとね、ネズミが親なんですけどね、ネズミが自分の可愛い娘には、この世で一番偉いお婿さんを探したいと思う。それで、お父さんが探しに行くわけですね。で、この世で一番偉いと言ったら、お日様だと。で、まずお日様のとこ行って、うちの娘にこの世で一番偉いお婿さんを欲しいんだ。で、あなたはこの世で一番偉いと思うから、あなたにもお婿さんになってほしいと言うんですね。そうすると、テントさんは、それはありがたいけども、雲が来たら私は隠されちゃうよってわけですよ。それで、雲は私よりもっと偉いんだって言うと、お父さんそれ納得しちゃって、そしたら雲のとこ行きますって、今度は雲のとこ行って、世界で一番偉い人をお婿さんに欲しいって。すると雲は、いや、それはありがたいけども、風が吹いてきたら私は飛ばされちゃうよっていうわけですね。で、あ、そうだっていうわけで、今度は風のとこ行った。そして風に世界で一番偉い人をお婿さんに欲しいって言うと、それはありがたいけども、壁があったら風は通り抜けられないんだよって、壁の方が偉いんだよって言う。そんで壁のとこ行って同じこと言うと、壁が、それは偉いけれども、私もネズミが来て、かじられたら、私なんかすぐかじられちゃうんだよって。結局、ネズミが一番偉いんだってことは分かって、うちへ帰って、母ちゃんにね、やっぱりネズミが一番偉いそうだって。じゃあ、ネズミをお婿さんに取ろうって言って、ネズミと結婚させたっていう話、うん、同じですよね。
そうですね。
うん。面白いですね、うん。これなんかもね、もちろんその、両親なのか男なのかっていう違いはあるけど、そこはあんまり問題じゃなくてね、出来事は全く同じですよね。うん、それで順番もほとんど同じでしょ、うん、で、考え方も同じですよね。これなんかはね、無関係ではありえないですよね。うん、で、その時にその、どっちからどっちかに流れたんだっていう話になると、うん、これは難しいですけどね。うん、まあ、昔話の研究は、大体日本の文化全体の歴史的な流れに逆らっては考えられないですからね。ですから、僕らは、さっき言ったその黒潮に乗って南からの文化が流れてきたものというふうに考える。というのはですね、これは注釈なんだけど、戦争中とかなんかには考え方違ったんですよ。アジアにある話はみんな日本から流れてったんだって考えたわけ。つまり日本が一番偉いと思ってたわけ。大東亜共栄圏なんて言い方しましたね。日本が一番アジアの中で偉く。だからそういう文化も日本から流れてったんだっていう説を言った人たちがいるんですね。で、それはもうありえないですよ。で、それはよくね、例えば朝鮮半島ね、今の韓国、北朝鮮にも日本と似たような話がある。それなんかは特にね、併合したでしょ、韓国、日本はね。なもんですから日本から輸入されたんだっていう言い方があった。だから考えられないですよ。そうじゃないし、朝鮮半島を通って日本へ来てるんだと思う。 ね。うん、こういうその似てる話っていうのも面白い、とってもね、その文化の流れを見る意味でね。もう一つご紹介したいんですけどね、
はい、
それはね、少し今度は変わってる話で、夢占いって話なんですけどね、昔あるところに夢占いとして大変名の知られた男がいましたと。ある日のこと、隣村の百姓がこの夢占いを試してみようと思った。それで訪ねて行って偽の質問をしたと。先生、ゆべ私は豚がブーブー鳴くのを聞きました。これはどういう意味なのか占ってみてください。すると夢占いはこう言ったって言うんですね。その夢の意味は、誰かが何か食べ物をお前にくれるだろうということだって言った。すると本当に翌日、このお百姓の家に肉が一切れ届けられた。二三日して、このお百姓はまた夢占いの家を訪ねた。お百姓はいかにも信頼を込めてこういうふうに言った。先生、あなたは本当に夢占いが上手ですね。夕べまた同じ夢を見たのです。豚が大きな声でブーブーと鳴いていました。どうかこれを占ってみてください。するとその夢占いが答えたって言うんですね。この夢は、誰かがお前にターバンか着物を贈り物にしてくれるだろうという意味だよって。するとしばらくして誰かが本当にそのお百姓のところにターバンを持ってきてくれた。それから間もなくこの百姓は夢占いのところに三度目の訪問をして、こう言った。先生、あなたの夢占いは本当に素晴らしい。夢にまた豚が現れて大きな声でブーブーと鳴いたのです。今度はどういう意味でしょうか。夢占いは大して考えもしないですぐにこう答えた。今日は特に注意しなさい。家から出てはなりませんぞ。そうでないとお前は無知で撃たれる危険があるからね、と言った。お百姓はこの忠告をしっかり胸にしまって、心の中でこう思った。この人は二度までも正しく夢を占った。だから今度だって間違っているはずはない。それで大変心配になって、一日中家の中にいて一歩も外に出なかった。ところが、あたりが暗くなり始めると、ひどく便所に行きたくなった。そこで男は考えた。今日一日ももうすぐ終わりだ。だから庭の便所に行くくらいなら大丈夫だろう。ところが、外へ急いで出て行った時にはもうこらえきれなくなって、慌てて隣の家の前にかがみ込んで大きな山を作ってしまった。隣の家の主人はこの不埒な行為に激怒して、棒を手に持って飛びかかってきて、男をめった打ちに打ちのめした。体中痛めつけられたお百姓は、慌ててズボンを握って命からがら家へ逃げ帰った。お百姓はこれまでのことを考え直してみれば、見るほどあの夢占いの正確さに驚くばかりだった。だが一方では、あの男がなぜこんなに正確な占いをすることができるのか不思議でならなかった。次の日の朝、お役所は夢占いを尋ねてこう聞いた。私は全く同じ夢を3回見たんだけれど、先生、あんたはいつも別な風に占いをされましたね。あれはどういうわけなのかぜひ説明してください。すると夢占いはこう言ったと。何？それはちっとも難しいことじゃない。教えてつかわそうと。豚は腹がすくとブーブー鳴くものだ。それで豚に餌をやる。腹いっぱいになってもなお鳴くときには、豚が寒いということだから、温めてやらなきゃいけない。それでもなお豚がブーブー鳴いてうるさいときには、殴って泣き止ませるものだ。お前の夢はその通りだったじゃないか。豚が最初に鳴いたとき、私はお前に食べ物が手に入ると言っただろう。それで二度目には誰かに着物をもらうと言っただろう。そして三度目には棒で引っ叩かれると言っただろう。どうだ、わかったか。夢占いなんて簡単なものさ。って言って終わる話なんですけどね。なんかわかったようなわかんないような話なんだけれども、とても土着性というかな、豚との生活みたいなものがね、よく現れてると思うんですよ。そういう意味で面白いなと思うのね、これね。豚はブーブーとしか鳴かないんだけども、 その同じ鳴き声なのに、それで豚のなんていうか生活ですかね、生きている様子を知ることができるという、その農民の知恵みたいなね、そういう話だと思うんでね、面白いなと思ってるんですよ、こういうの。
ここでも3回の繰り返しがありますね。
そうですね。ああ、よく気づかれた。そうなんですよ、うん。これ面白いですね。昔話っていうのはね、ちゃんと3回の繰り返しやってるんですね。うん、そういう意味では、ヨーロッパとも日本とも共通の文法を持っているってことは言えますよね。うん。共通の文法を持っているってことは言えるよね。うん、そして、同じ場面は同じ言葉で語ると。豚がブーブー鳴きましたって、ここのところね。うん、そういう、その語り口から言うとね、本当に共通性があるんですね。面白いですね。うん、
占いっていう言葉が出てきましたけど、日本では占いっていう言葉、昔話の中には。
出てきます、出てきます。はい。割と好きですよ。つまり、これヨーロッパだと魔法使いになっちゃうんですよね。
そうですね。
それ日本はその魔法はないですからね、言わないから、占いなんですね、こういう。とっても大事な役割を持つんじゃないかしら。中国の話にもたくさん出てきますけどね。不思議な世界とのやりとりっていうのはさ、昔話にとっちゃ得意の分野だからね、よく出てくるんですよね。
今日はベトナムの昔話をご紹介しました、はい、やっぱり日本以外のお話でも親近感が湧きますね、
う
ん、
そうでしょ、はい、そうね、こう似てるところもあるしね、
似てるところもあるし、
それからちょっと違うったところね、はい、それから今の場合のようにいわゆるその農民の基礎知識みたいなものっていう点では同じなんですよね、うんうん、内容は違ってもね、
はい、
だから面白いですよ、昔話の分野で他の民族と比べるっていうのはね、
うん、そうですね、うん、なんか昔話というとどうも日本っていうイメージしかありませんけど、うんうん、
なるほどなるほど、
ね、アジアにもあるんですね、
う
ん、
そうですそうです、はい、
さて来週は
来週ね、もう一度ベトナムの話聞いていただこうと思ってるのね、はい、他にもいくつか面白いのがあるので、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。